犬と笛、芥川龍之介。昔、大和の国、葛城山のふもとに、上長彦という若い木こりが住んでいました。これは、顔形が女のように優しくって、その上髪までも女のように長かったものですから、こういう名前をつけられていたのです。上長彦は大層笛が上手でしたから、山へ木を切りに行くときでも、仕事の合間合間には腰に刺している笛を出して、一人でその音を楽しんでいました。するとまた不思議なことには、どんな鳥獣や草木でも、笛の面白さはわかるのでしょう。上長彦がそれを吹き出すと、草はなびき、木はそよぎ、鳥や獣は周りへ来て、じっとしまいまで聞いていました。ところがある日のこと、上長彦はいつもの通り、とある大木の根方に腰を下ろしながら、余念もなく笛を吹いていますと、たちまち自分の目の前へ、青い勾玉をたくさんぶら下げた、足の一本しかない大男が現れて、
お前はなかなか笛がうまいな。俺はずっと昔から山奥の洞穴で、神代の夢ばかり見ていたが、お前が木を切りに来始めてからは、その笛の音に誘われて、毎日面白い思いをしていた。そこで今日はそのお礼に、ここまでわざわざ来たのだから、何でもお前の好きなものを望むがいい。
と言いました。そこで木こりはしばらく考えていましたが、
私は犬が好きですから、どうか犬を一匹ください。
と答えました。すると男は笑いながら、
たかが犬を一匹くれなどとは、お前もよっぽど欲のない男だ。しかしその欲のないのも関心だから、他にはまたとないような不思議な犬をくれてやろう。こういう俺は、葛城山の足一つの神だ。
と言って、一声高く口笛を鳴らしますと、森の奥から一匹の白犬が、落ち葉を蹴立ててかけてきました。足一つの神はその犬を指さして、
これは名を影と言って、どんな遠いところのことでも嗅ぎ出してくる利口な犬だ。では一生俺の代わりに大事に飼ってやってくれ。
というかと思うと、その姿は霧のように消えて、見えなくなってしまいました。上長彦は大喜びで、この白犬と一緒に里へ帰ってきましたが、あくる日また山へ行って何気なく笛を鳴らしていると、今度は黒い勾玉を首へかけた、手の一本しかない大男が、どこからか形を表して、
昨日俺の兄貴の足一つの神が、お前に犬をやったそうだから、俺も今日は礼をしようと思ってやってきた。何か欲しいものがあるのなら、遠慮なく言うがよい。俺は葛城山の手一つの神だ。
と言いました。そうして上長彦が、また、
影にも負けないような犬が欲しい。
と答えますと、大男はすぐに口笛を吹いて、一匹の黒犬を呼び出しながら、
この犬の名は、飛べと言って、誰でも背中へ乗ってさえすれば、百里でも千里でも空を飛んでいくことができる。明日はまた俺の弟が何かお前に礼をするだろう。
と言って、前のようにどこかへ消え失せてしまいました。